おはようございます。今回は徐脈性不整脈の話をしていきます。徐脈性不整脈は頻脈性とか窒性の不整脈ほど対応はですね難しくなくて、理由がですね、最終的には本当に徐脈性不整脈でその時に症状が出ているのであれば、ペースメーカーを入れる循環器内科の専門の先生に相談して、最終的にはもうペースメーカーを入れるっていう一択しかないという点が、まあ簡単なところになります。ただ徐脈性不整脈というか、徐脈はですね、専門医の先生に相談する前の診断アセスメントが間違っていることが結構ある、病気になるので、なんでまずそこを理解するのが徐脈の対応に対しては大事だよということが中心になりますので、そういう話をしっかり解説していきます。で、まず、徐脈性の不整脈の種類についてなんですけども、これは、房室ブロックと、同不全症候群と、あと、ま、心房細動とか心房粗動が徐脈の方に傾いている、徐脈性の心房細動、心房粗動に、の3タイプになります。まあ、心房細動、心房粗動はもういいとして、まあ、主には、同不全症候群と房室ブロックが大事になってきて、まあ、それぞれその中で、タイプがありますけども、まあ、同不全症候群の方はですね、そもそも、同結節の方で P 波の方が出ないので徐脈になるっていうもので、で房室ブロックの方は P 波は出るけど、うまく、房室結節を通らないので QRS の方にうまく連動しないっていうのが、だから、QRS 幅が少なく、QRS 波が少なくなって徐脈になるっていうのが房室ブロックになります。房室ブロックの方は特にいろいろ1度、2度、3度、2度の中には、ウェンケバッハとモービッツがあって、モービッツの方は、の方が全然大事だよ。ウェンケバッハは基本的に無症状だよとか、まあ、この辺は国家試験でよく出る内容なので、もう割愛させてもらいますが、まあ、房室ブロックの方は、モービッツと、3度の房室ブロック、完全房室ブロックの方が、治療をしなければいけない、房室ブロックになります。同不全症候群とか、房室ブロックの心電図の見分け方についてなんですけども、こっちはですね、頻脈性の不整脈とかほど難しくなくてですね、もうただ心電図の波形を覚えてちゃんと見ることができればですね、基本診断をそれで間違うことっていうのはあまりないかなと思いますので、まあこの辺はご自身で心電図の確認をしてもらえば大丈夫です。国家試験ぐらいの心電図が読めれば大体は鑑別できるかなと思います。で、もう心電図でですね、そういうふうに同不全とか、房室結節っていうふうに診断できて、で、それのせいで症状が出ているっていうふうに判断できて、もう循環動態的にもペーシングが必要であれば、循環器内科の先生に相談して、ペーシングメーカーを入れてもらう、ペーシングしてもらうっていうふうに、なるので、まあ、これで大体対応としては終わりっていう感じですね。なんで結構シンプルです。その前に、相談する前にですね、アトロピンを使えとかですね、エピネフリン系の薬何か使えみたいな話を出す先生もいるんですけど、ただもうこのステップで今はしてもしなくてもいいというふうに大体なってますので、まあ、結局それしたとしてもですね、もうそういう徐脈性の不整脈で診断できてるのであれば、どうせペースメーカーになるので、なんでまあその辺の薬剤の使い分けに関してはもうそんなに知らなくても個人的にはいいかなと思っています。で、そういうふうにシンプルな対応なんですけども、注意点が2つあります。1つ目が、その患者はですね、本当に徐脈のせいで症状を呈しているのか、徐脈が何か問題になっているのかっていう意識を持つことが1つ目。で、2つ目が、不整脈じゃなくてですね、何か他に徐脈を呈する原因っていうものがないか、難因性の原因がないかっていう、そのルールアウトがちゃんとできているかっていう、この2点が大事になります。で、まず1つ目の徐脈が問題になっているかっていう点なんですけども、例えば救急外来にですね、体がだるいっていう患者さんが来てですね、でモニターつけてみたらハートレートが例えば45ぐらいの徐脈だったとするじゃないですか。で、この時ってじゃあ本当に徐脈のせいで倦怠感が出てるのか、なんか別の理由で倦怠感があって、しんどいから副交感神経優位になって徐脈になってるのかってこれわかんないんですよね。あと普段から徐脈気味っていう人もいるので、ベータブロッカー飲んでるとか、まあそういう、心房細動があって普段から徐脈気味とかですね。なので、症状の原因が徐脈かどうかっていうのをまず、それを判断しなければならないっていうのが一つ目大事なところになります。 案外採血してみたらそういう人がですね、普通に炎症反応も上がってて尿路感染があってそっちでしんどいだけだった、徐脈に関しては普段飲んでるベータブロッカーとかのせいだったとか、これよくある話ですので、それをですね、もう症状の原因絶対徐脈あるから徐脈だっていうふうに決めつけていくと、徐脈に関しては、診断間違いになることがある、循環器内科の先生に相談したけどいや関係ないでしょって言われて終わるっていうのがよくあるパターンなので、なんでちゃんと徐脈が症状の原因になっているかっていうのを見極める必要があるというのはぜひ覚えておいてください。ちなみに徐脈っていうのはハートレートがまあ50を切ってるのを徐脈って言いますけども、ハートレート50ぐらいの徐脈であれば基本的に症状っていうのはほぼ出ないです。もう本当に症状出る場合っていうのはですね、30代とかまあ40代前半とかですね、そのせめてそのぐらいまで落ちないと、症状っていうのは基本出ませんので、まあ、そんなもんだというふうに、認識しておくのも一つポイントにはなります。で、もう一個ですね。まあ、さっき言ったような患者さん倦怠感できて、徐脈が例えばハートレート40前後だったとかするじゃないですか。で、他に、特にその炎症反応上がってるとかもなくて、まあ、徐脈が原因だなというふうに判断した場合、じゃあ、徐脈の原因が不整脈なのかどうかっていう判断が次に必要になってきます。で、その時にですね、難因性の疾患っていうのを先に除外しておかなければならない。これが結構大事なポイントになってきます。で、除外しなければいけない、病気として一番大事なのは心筋梗塞。特に右冠動脈の心筋梗塞ではですね、結構徐脈になりますので、心筋梗塞じゃないかっていう確認がまず一つ目必要になります。あと、電解質の異常、特に高カリウムはですね、簡単に徐脈になりますので、カリウム値が例えば6とか超えてないかっていう確認は絶対必要になります。あと、ま、甲状腺機能低下と、もともと薬剤飲んでて薬剤性じゃないかっていう、徐脈になりやすい薬剤って結構ありますので、そういう薬剤性の徐脈じゃないかっていう、この鑑別が難易性の、状態の鑑別っていうのが必要になってきます。さっきの例に出した患者さんで言えば、まあ、実はよく聞いてみたらちょっと胸が痛かった。で、心電図取ったら、ちゃんと ST もちょっと上がってたとか、まあ、これもよくある話で、あんまり共通を訴えない患者、心筋梗塞っていうのをたまにいますので、それで徐脈になっているってありますので、まあ、それはまず絶対心電図取って鑑別しなきゃいけない。で、採血取ったらカリウム高かったっていうのも本当ザラにありますので、カリウム高いんだったら、そもそも、ペースメーカー入れるんじゃなくて電解質補正すれば治りますので、カリウムの治療が優先されます。甲状腺機能低下している場合も同様ですね、甲状腺のホルモンを補ってあげるって形になります。で、あと薬剤性というのは結構見逃しやすい鑑別で、徐脈になりやすい薬剤っていうのはぜひ覚えておいてください。主に3つで、ベータブロッカーとカルシウムチャネルブロッカーとコリン、作動薬の3つが大事です。ベータブロッカーとカルシウムチャネルブロッカーはわかると思います。例えばアムロジピンみたいなですね、血圧下げる作用が強いカルシウムチャネルブロッカーでも一応たまに徐脈に影響したりすることはありますので、まあほとんどはないんですけど、一応カルシウムチャネルブロッカーを飲んでる場合とかもですね、原因かもというような意識は大事になります。今すぐ循環動態を落ち着けなきゃいけないとかであればですね、薬の方はちょっと切れるまで様子見るしかないので、そういう場合に関しては、さっき言ったような、あまりも使わなくていいっていうような、エピネフリンみたいな薬使って粘りながら薬切れるのを待ったりとかですね。あと、まあ、一時的にペーシングしたりすることもあるんですけども、ただまあ、それかどうかでペースメーカー影響率するか全然変わってきますので、まあ、そういうもんだ、薬の鑑別は絶対必要だということを知っておいてください。あと、案外見逃しやすいのは、そのコリン作動薬ですね。コリン作動薬っていうのは排尿障害の、例えば特に女性の方で使ったりするベサコリンっていう薬だとか、あと認知症の方の、薬で使うですね、ドネペジルとかメマンチンっていう薬とかもですね、徐脈になったりすることがあります。認知症の薬で症状を呈するほどの徐脈になることっていうのはあんまないんですけど、徐脈の傾向になることは全然あって、で、ただ特にそのさっき言ったようなベサコリンっていう薬とかに関してはですね、コリン作動性クリーゼっていうような徐脈のすごい強いのを起こすような発作を起こすこともありますので、まあ、そういう薬飲んでる場合に関しては十分注意が必要で、まあ、このいう薬もですね、徐脈を見たら切る方がいいという形になります。まあ、結局のところ徐脈見た場合はですね、まあ、循環動態が波状してでもどうしようもなかったら一時的にペーシングするしかないこともありますので、もう本当に 徐脈でパッと見た感じ危機的な状況だなと思う場合に関しては、まあ、原因が何であっても循環器内科の先生に相談してもダメではないんですけども、ただ、内線の病気、特にコーカリウムとかですね、甲状腺機能低下とかについてはですね、確認して、そっちの方があるんだったらそっちの治療をしなきゃいけないですので、そういうのの除外をするというのが大事だということをぜひ知っておいてください。